しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回テーマは自分が学んでいるとか面白いとかっていうことをまあ話してるんですが、話してたりしますし、そういうことに対してまあ他人からですね、自分じゃなくて他人から見たらまあどうでもいいというか、そうやって言うとちょっと何て言うんですか、人と関与しないみたいなことを言いたいんじゃなくて、その人の興味って、まあ、正直どうでもいいんじゃないかとっていうふうに思っていた方が何か結構自然かもなと、何かそんなこと思いましたんで、少しそれで、話してみたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、ちょっと分かりづらいテーマで、かつですね、今回で、2024年、今年はこれで配信、最後締めということで、今日ですね、仕事納めの方もまあいらっしゃるんじゃないかなと思いながら、納まらない方、もしくはまたね、サービス業とか、これから忙しいかもしれませんが、まあ一旦ですね、僕の方は仕事を納めということになります。で、今回ですね、学びの話ですね。この学びの話ということでいくと、まあ、例えば、まあ、最近では僕はブレンダーというですね、 3D モデリングソフトにね、まあ、学んでいるというよりも、まあ、やっている、触っているって感じですが、このブレンダーを学んでいることに対してリスナーのあなたが興味を持つことがもしかしたらあるかもしれません。または逆で、あ、そうなんだ、面白いですよねぐらいで、その IT とか得意じゃないですとかね、ソフト、そういう、なんだろう、その、なんか、3D、まあ CG ですよね。なんかそういうのって、まあそこまで興味ないですっていう方も、の方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、その時にまず出てくるのが、自分の興味があることが、人が興味があるわけじゃないっていう、ことは、まず抑えたい。かなと思います。これはどうでしょうか。リスナーのあなたはどうですか。なんか自分が興味を持っていることってみんなが興味を持っているっていう風に、感じますか。それともなんか人とは違うなみたいな方を持ちがちですか。別にどちらでもいいし、いろんなものがあるから、まあ、なんかいろいろあっていいよねっていうことではもちろんあるんですけど、まあ、正直ですね、これなんだろうな、人とのコミュニケーションにおいてもってことなんですが、まあ、よくあるのが、自分が思っていることをみんな思ってるんだっていうふうなコミュニケーションを取る方がいると。もう一方では、自分はこう思うんだけど人は違うんだろうね、要は自分とは違う意見を持ってるんだろうねっていうふうに取る方、これもどっちがいいかはないんですけど、まあ、割と後者の方が僕は好きだったりします。なんでかっていうとですね、以心伝心みたいになるんですよね、前者だとね。要は自分は代表者じゃないんだけど、自分が思ってることがみんな思ってるみたいな振る舞い方ってことですよね、前者はね。で、後者はそうじゃないで、ゆえになんでかもうこう聞いたり、もしくは説明したりしていくっていう態度になるかなと思います。で、まあ驚くことでもないですけど、まあ僕はそういう態度、姿勢で、まあ、生きているのかなと。いや、もちろんそういうね、決めつけちゃうことももちろんあるんですけどね、偏見とかもありますし、なんだけど、まあ、それに自覚的であるっていうことでいくと、だから何ですか、この自分の話とか伝えていることが相手に伝わっているかっていうことっていうのを、まあ、前提でいきたいんだけど、なんか伝わらないこともあるわけですね、いっぱいね、まさに。っていう時に、その態度で、あ、そうやっていう考え方だとこういうのは伝わりづらいな、だから修正していこう、こういうふうに伝えた方がいいかなみたいなことができるわけですよね。で、これは結構さらっと言ってますけど、重要なことかもしれないですね。なんかテクニックの話じゃないですかね、これね、考え方になってくんで、なんかですけど、まあ、話戻しましょう。で、その自分が、なんか学ぶときに、じゃあそのブレンダーってモデリングソフトを学ぶとかって時も、僕は面白い、でも聞いてるリスナーのあなたがですね、別にそこまで興味ないっていうことが、まあ 割と普通じゃないかと思うんですよね。でこの例でいくと、リスナーのあなたがですね、別にそのいやなんか学んでるいいんじゃないって興味あって面白そうだねって、まあ、いわゆる僕がですね推し活じゃないけど推してくるといいですよ面白いですよ、でそれに対して共感はするし、いやそういうのいいよね、自分がハマれるものいいよねみたいなことを思う人もいらっしゃると思うんです。そこはいいんですよね。だけどそのあなたがですね、じゃあ共感したからモデリングソフトブレンダーを立ち上げたりインストールしたりするっていう風に動くんで、まあごく稀かなというか、まあ1割もね、聞いてる1割の方が動きブレンダーを触り始めただけでもすごいことだと思うんですけど、まずないわけですよ。でここのギャップは常にあるよねっていう話ですよね。そうするとさっきのコミュニケーションの話では、まあ後者側といいますか、要は自分と他人は考え方とか共感するものとか、趣味趣向とかは違いますよね。共通するものももちろんあるんだけど、やっぱり興味があることをやってくださいっていう時に、そのギター演奏に興味ある人とピアノ演奏に興味ある人は楽器を奏でるっていう意味で共通点があるんだけど、やっぱピアノとギターは違うと、っていうね、そのものがあるわけですよ絶対にね。だからピアノやってる人がギター面白そうだねって言ってギターをやるっていうわけでもなく、は自分はピアノが好きだからピアノやりますっていう風な、逆に自分がやることに対してモチベーションになることの方が多いのかなみたいな、感じはしています。でですね、まあ本題としてはそこから学びということだり、自分がやっていくことを継続していくってことのいわゆる学び方の学び方みたいな、これですね、メタ学習みたいな言葉で勝手に僕は言ってるんですけど、要は学び方ってことを意識する、学ぶことじゃなくて学び方の方ですよね。学び方は何か、自分がどういうふうに学んでるかってことなんですよね。でもうそのブレンダーの例を取ると、まあ僕は面白そうだからっていうことで手を動かしてってやってるっていうことであるから、その面白さっていうものがまず前提としてあると、がなければ、もしくはそれをやっていくと面白い部分が得られるよねっていうのがある、確かにあるし、やっててあるあったのでやってるみたいなのがあるわけですよ。でその学ぶとかですね、学習するとか、その上達するもそうなんですけど、そのやってって、まあ飽きない、ある程度作業ベースで飽きない何かがあってやると、あこういうことがあるんだという発見がある、発見、見つかりしろっていうんですかね、発見しろっていうんですかね、発見しようっていうとちょっと命令みたいですけど、要はそういう余白とか余裕みたいなのが出て、余裕じゃないな、余白か、発見する余地があるっていうんですか、飽きないってことですね。何回やっても、あこういうことができるんだってことが発見がある、もうやり尽くしてしまえば確かにないですけど、まあブレンダーで言えば操作の仕方ですよね。新しいショートカットっていうのは知識ですが、じゃあそれを使うとこういうことができるっていうことを、まあ例えば動画を見て得て、じゃあ自分でもやってみようと思うか、これは面白いけど自分ではちょっと やりづらいかなってことでやらないとか、まあいろいろですよね。はい、っていうのをやり続けられるかってところがポイントになるかなと思います。でもっとはっきり激しく話を飛ばすんですけど、その生きてる意味みたいな意味で、まあ、人の生きてる意味、人生の意味なんて、まあ、定義できないわけです、人次第ですから。でもちろん食べて生きていくっていう、こういうなんかまあ遺伝子レベルとか あるわけなんで、その時にまあなるべく僕はですよ、まあ楽しく生きていこうみたいなことを思ってると。でここで問題ではないんですが、まあ人によって例えばお金を稼ぎたいもあれば、その地位名誉を得たい人もいれば、周りの人と楽しく生きたかったとか、あと自分のね家族とか、自分の周りのまあ友人とかね、その知ってる人を大事にしていきたいとか、もしくは社会に対して貢献したいとか、まあ様々なね、なんか生きがいやりがいとは言わないけれど、なんかこう思っていることがあるのかなと思うんですよね。全くそれがないっていうとちょっと無気力になるんで、ちょっとそこは例外というか置いといて、そこまで言語化せずにもうなんか思ってる方がまあいらっしゃる。むしろそういう方が多いんじゃないですか。言葉にしないけど、なんか思ってる、でなんかはそこまで言わないみたいな方の方が、まあ、多いんじゃないかなと思ってます。でそれが良い悪いとかはなくて、そういう方が多いんじゃないかなと思ってます。でそういう時にまあ課題というか問題になるのが、例えばですね、まあ今この目の前にちょっとおやつがあるんですけど、そのなんだっけ、これアーモンドフィッシュか、要は小魚 とアーモンドですね、ポリポリ食べるやつですけど、これがまあ ありますと。でこれをなんか広めたいみたいな、もっとみんなに食べてほしいっていう人もいれば、コレクターとしてこれをいっぱい、こういうアーモンドフィッシュのね商品いっぱいあるからそれを集めたいんだと、とかあと感想をね、あのアーモンドフィッシュと一緒に何て言うの、インタビューしに行くじゃん、聞きに行くとか。でさっきのアーモンドフィッシュのモデリングでもいいです。要はですね、その切り取り方、アウトプットの仕方が人によって全く違ってくるわけですよ。でじゃあまあモデリングにしましょう、今回散らかるというけど、まあ、モデリングでじゃあアーモンドフィッシュのこう外装とか、アーモンドフィッシュ小魚とアーモンド自体とかねをモデリングすると、でそれがいいとか悪いとかじゃなくて、まあやりたいからね、で僕がやりたいからやります。でこれはここが問題なんですけど、このゴールっていうのは何かと、どこまで行ったらいいのかと、あのキリがないわけですよ。つまりそのアーモンドフィッシュっていうのをあの作ってる専門家の人がいて、アーモンドフィッシュ検定があり、アーモンドフィッシュの会社があり、アーモンドフィッシュビジネスがあり、わかりません。ただそのこのモデリングをしたところでゴールって一体何かってことなんですよね。で多分まあある、まあ、パッと思いつくのは、アーモンドフィッシュっぽくこれが再現できたら、はい、もう素晴らしいっていうことで、自分の中で完結するのは自己満足かもしれませんが、人とこれを出して共有していくんだったら、ちょっとその人にも、なんだろうな、あそれ素晴らしいねとか、こういう風にしたらいいよねってこう改善していくような、まあ、もしモデリングの、モデリングというかね、その学び合うコミュニティがあればそこでやるかもしれないし、先生生徒の関係だったら先生に教えてもらうとかね、生徒からもしかして教えてもらうとか、まあそれは分かんないです。ただそういうやり方があるって時に、ここでゴールがない、ゴールは何かっていう話をしたんですけど、別にゴールが決まってないといけないわけじゃないんだけど、あの種火の話ですね。要はその、火種か、種火というか火種、まあどっちもいいですか。種火って言ってるのは、要は最初の元となる火ですよね。要は、僕であり、もしあなたがもうそのブレンダーっていうソフトを用いて、このアーモンドフィッシュっていうなんか食べ物をこうね、商品をこう再現してモデリングとして、そのなんか立体的なものをこう描いていくと、 3D で描いていくという時に、どこがゴールなんですかということになるんですよね。でここでゴールって言ってるのは、そのそのブレンダーっていうもののソフトへの興味っていうのもありますし、一生っていう意味ではなく、今やろうとしているこのアーモンドフィッシュっていうのをこうモデリングしていくって時において、どこまで目指せばいいのかっていうことなんですよ、まさに。でこれが決められるか、もしくは決められないかっていうことがまずあります。で決められないと、いつまでたってもアーモンドフィッシュを作り続けなきゃいけないので嫌じゃないですか。で決めてもいいんだけど、あの敷居というかハードルですよね。すごい、ものすごい難しいアーモンドフィッシュを作ろう、再現しよう、もうその通りにしようみたいになると、そのスキルもありますよね。絵とかスケッチと一緒で、これモデリングってスケールレベルが多分あると思ってまして、あの機能もそうだし、その作り方がわからないとやっぱり細かいところが再現できないわけですよね。やりたくても見た目通りにならない、これはまさにスケッチと一緒だと思ってまして、観察している目から入ってくるものとか感覚としては、こんなんかなんだろう、こういう曲線がカーブしてんだけど、なんかやっぱ曲線がおかしいとか、直線みたいなものにならないし、なんかちょっと違うなっていう、それもまあ技術かなと思います。でこれもどこまでやるか、でそれがもうプライベートで満足なのか、仕事としてこれを誰かに提供するのか、まあ要はその、アウトプットがどういう人に受け入れられて、どういう人に届けていくかってことを、まあでアウトプットが自分のこともありますから、要は自分だったらどこで満足するかをこう決めなきゃいけないんですよ。でこれが学び方みたいな話と、何ですか、その自分の、心理というか、満足度、満足するポイントはどこかってことで、この2つをですね、なんと設定しないと、この学びって、し続けるのが結構難しいんですよね。でそこを全部省いて、学び続けるっていう感覚はやっぱ好奇心かなと思いまして、要は飽きたりっていうか、自分がもうこれちょっと違うなと思ったら、まあ置いといて、アーモンドフィッシュをね、途中しかできない、アーモンドしかできてないけど、フィッシュどっか入っちゃったけど、もう次の、モデリングでもいいし、違うものを興味持ったらそっちをやるっていうやり方も、 まあ、全然ありかなと思います、興味として。でただじゃあそのアーモンドフィッシュっていうのの、そのやりきりみたいなね、一つ完成させたっていうのは、完成はわからないです。袋まで作ったら完成なのか、それはどうか分かりません。ただ自分の中でここまでやるって決めたことをやるっていう、まあいわゆるやりきる力みたいなのが、まあ、あるとするならば、やりきる力はそれでは育たないので、多分やりきれるところに設定した方がいいんじゃないかなと思うんです。ただやりきれる力というところで、アーモンドフィッシュ以前にもう何ていうんですか、そのもう簡単なものを作って、はい、満足してます、やれてますっていうのであれば、それ成長してないじゃないですか。要はやれてることをやってるだけなんで、っていう意味では学びが低いか、学びがない、あまりないっていうことになるんで、その設定ですよね、が非常に難しいわけですね。要は好奇心で言ってもいいんだけど、あまりにも難しいことにぶつかると多分できないから諦めてしまうわけですね。で、要はモデリングって言ってますけど、そのパソコンをあんまり触ったことがない人にモデリングってもなんかちょっとよく分かんなすぎて分かんないけど、もしかしたら逆にパソコンを使ったことないだけでその概念をすごい知ってる人であれば、ものすごい簡単に吸収してしまうかもしれませんし、ここも分からないですよね。で、自分が どのポイントが面白いかと思うのは、多分モデリングを学ぶ人、ブレンダーを起動して立ち上げる人の何百万人、何千万人いるのかな、分かりませんけど、人のみんな違うわけですね。今日はこれやろうって思ってる人がどれだけいるか分かりませんし、で起動して終了するだけで今日はいいやっていう人もいるかもしれませんから、もしちょっと分かんないですよ、どこが、まあ、ポイントなのか。でこれを仕事とするか仕事しないかっていうのも、まあ大きいですよね。それでお金を得たり、お金を得なかったり、自分でつけたいものを作るのか、対象物が変わると全く違ってきますよね。なんでそういうことを考えていくと、まあ非常にその学ぶって、まあ難しいっていうのもあるんですけど、できるんだけど、結構これを言語化して循環というかサイクルというか、こう回していくようなイメージ、何を興味を持ち、それに対して自分が、ね、何を得ていったらいいのかってことを考え、もしくは振り返り、そしてそれを得てさらに次に回すと、これの循環がぐるぐる回っていく感じなんですよね、学びのサイクル。何回か話してますけど、っていうことを考えていくと、ゴールっていうのがどこかって言ってますって言いましたけど、僕もわからないし、どこにしたらいいかわからないんですよ。むしろゴールの正解もないわけなんで、ここまで行ったら終わりだよねっていうのはもちろん決めていいし、社会からの要請でここら辺はやってくださいよって言ったらそこまでやるのもいいでしょう。ただそれで終わることは多分なくて、ずっとここで一旦その試合は終わりなんだけど、まあ自分は別にねやりますよみたいな、勝手にやってますよみたいなのってあるのかなって思ってまして、それがジャンル、テーマ、カテゴリー、興味、業界、業種、わかりませんけど、問わず、一人一人が、持っていって、それを学んでいると、まあ、非常に面白い社会になるんじゃないのかなってことを思いました。で、まあ、最初の冒頭の話とだいぶずれてるかもしれませんが、じゃあ僕がブレンダーっていうものを学んでたり、アーモンドフィッシュっていう、こう、なんだろう、商品をね作ろうとしてることって、まあそれって人にとってまあどうでもいいわけじゃないですか。僕と関係性がない方だったら特にそうで、いやそんなことやってるんだねぐらいでしかない、正直よくわかんない。で僕もまあよくわかんないっていうことはないんだけど、面白いからそういうのをやってますっていうだけで、でそこに何もないわけですよね。でそこにいやその方にぜひやってもらいたいとかっていうことであれば、ブレンダーをね、また説明は変わってきますし、その共通として自分が面白いと思ったことをやるのはいいですよねっていう話であれば、まあそれはそれで、ね、今回のような話で終わるし、もうちょっとその学び方っていう意味でいくと、そのゴールはないわけですよね。今回お話したのが学び方ですけど、自分でどこに、セットして設定して、でそこまで行く、もしくは、ハードルが高すぎるなら下げるってことができるか、もしくはハードルが高いことってことを認識しているのか、でその時に困ったら誰かに聞くのか、調べるのか、考えるのどうするのか、これですね、意外にやっぱ難しいなっていうふうに思いまして、僕もそれがうまくできているかも分かりませんし、下手したらですね、それをまあ一生をそのやってるかもしれません。でじゃあそれってその判断として、なんだろう、結果としてねうまくいったらいいのかっていうと、もう そのなんかスポーツの世界じゃないですけど、まあ、自分が実力がないとか自分がうまくできないからできないって言葉は、まあ、山ほどあるわけですよ。山ほどある。あのできることのが少ないってことですね。できることのが多くてできないことが少ないってことは多分あんまなくて、多分その方は世界の認識がだいぶずれてるってことで、あのまたそれは別の話なんですけど、自分ができることは多分限られてて、できることっていうのはそのなんか世の中に認められて自分がうまくいくってことは多分限られると思うんです。ただあのここがなんだろう、そのマーケットとか市場とか、要はその社会におけるその需要があってもうビジネスとしてなんかあるようなところでの話、目に見えている既存の話ではあるんで、これから新しいものを作るとか、そこからまだまだあの解決されてないことをやるとか、要は社会にとって誰かが、まあ、社会ですね、誰かが価値があります、誰かがそれを欲してますというのがあって、でそこにお金が払う払わないはまた別としても、価値がまずあるところを探していくということで、あのそこに対して、まあ、できる自分ができることをやるっていうのは、まあ、ありなんだよなっていうふうに思うわけですね。なんであのゴールがないっていうね、まあ、社会的にもゴールがない、もう上がりみたいなないわけですね。もうあの若い人だとちょっと全然わからない世界観だと思うんですが、その人生すごろくみたいなのがありまして、コロコロコロコロこうサイコロをね、ルーレットでもいいですけど回して、日々日々こう毎日をやっていくと、こう出世してね、まあ、要はあの役職が上がったりね、手当がついたりしてね、どんどんこう会社の中の立場が上がっていくわけですよね、うん、でそれでこう上がっていいところまでいった、まあ、例えばなんか部長になったとか、もう素晴らしいみたいな、パチパチパチ、いや別にそれを否定するんじゃないんだけど、それが面白い人はやっていただいて全然いいんだけど、まあ僕は全然面白くないので、まあそういう道は選んでないし、そういうことやってないっていうだけなんですよね。じゃあ大橋さん、じゃああなたが何が面白があるんですかって言った時に、まあ、まあ非常にシンプルでして、何でしたっけ、その、まあ人とのやりとりじゃないですけど、何か生み出すことですよね。もしくは、まあ、ゼロというか、なんかこう、こういうのやったら面白いんじゃないですかって提案していくこと。を多分やり続けていったら、これはまあ今年もというか仕送りラジオでも何度も言ってるかもしれませんが、僕自身は別にアウトプット結構こだわりはあまりなくてですね、要はモデリングでもいいけど、モデリングをやりたいというよりも、そのなんか生み出していく過程の方が面白いっていうところが強いわけですよね。だからこれモデリングじゃなくて何がいいんだろう、例えばそれがゲームでもいいんじゃないかなと思います。そのなんか釣りゲームみたいなのがあって、こうこのゲーム難しいよねっていうのをこう一緒に攻略していくとかだったら、それはそれで良くないですかっていうふうに思うわけですね。で、まあ、まあできればその生産っていうの方がいいと思ってまして、要は何だろう、その何かを見つけてきて消費するっていうのと、まあ終わっちゃうじゃないですか。じゃなくて自分で生み出してそれを消費するっていうことをやれば、まあ一生やれるんじゃないかなっていうふうに、これ気づいてる方もいらっしゃるかもしれませんが、自分で作ってそれを消費する、もしかそれが余ったら誰かに提供するみたいなことをやれば、まあ野菜でもね、野菜とかね、わかりやすいですよね。作って、余ったら誰かにお裾分けするみたいな。料理でもいいですよね。作ってお裾分けする。なんか蕎麦ね、打つ。蕎麦打ちのね、アマチュアで趣味でやってる方は、そういう方が多いのかな、みたいな話が、あるのかないのかわかりませんけど、自分でね、蕎麦を切って作って、ね、茹でて、提供して、食べるんじゃない、自分だけ食べるね、食べれないです。だからお隣さんに分けてどんどんそばコミュニティが出来上がっていく、なんかそれ素晴らしいんじゃないかなと思いますが、それがあの誰かにとって、そんなそのそばコミュニティで価値がありますかなって言われたら、まあ、まあ腹が立つというよりもなんかあの関係ないじゃないですか、その人にとってね。だからそれで気持ちいいとか、もしくはいいよねっていう風に、だからそのそばはまあどちらでもいいんです。その人がやりたかったことだから、それはそばが別にそのなんだろうな、そのなんちゃらアクセサリーでもねいいだろうし、そのなんか IT のねガジェットネタでもいいだろうし、そこはもう自由なんだろうなと思います。ただそういうのをやって人が集まってきて、その嬉しいな楽しいなっていうのが、まあ心からですよね。それ以外やっちゃダメってことじゃなくて、非常にそれに対してコミットメントといいますか、こう前傾姿勢で取り組める、前向きに取り組めるんで、積極的に自発的に継続的にできるというところが、まあ、ポイントになるし、それが学び方のところとか、楽しみ方、成長の仕方、自分のこう楽しんでいくってことに、まあ、つながってくるんで、まあ、非常にこの、 僕にとってもですね、この学び方とか、まあ、成長ですよね、好奇心とかっていうのは、まあ、重要になるんだなと思って、話してみました。でこれがあの何ですか、勝手に誰かが学んでこうできるっていうこともあんまり僕はないと思ってるんで、結構意識的にあの自分の学び方ですよね。はい、あのリスナーのあたりに共有できる、共有っていうか実践できるっていうものを一つ言うならば、じゃあ自分は 何に興味、あなたが興味を持ったっていう時はどういうところに興味を持ちがちですか。でそれは自分でなんか手を動かして学びたい、まあ、習いたいでもいいんですけど、習得したい、もしくは、そういう動作とか、こういう人のやり方を真似したい、もしくは真似でいいですよね、やってみたいという時、どうします。そこなんですよね。で物から入ってもいいと思いますね。ファッションじゃないけど、なんか憧れの人がサングラスかけてるからサングラスかける、これも全然いいと思いますよね。なんかその、 あの言動とかね、話し方を真似るとかもいいと思いますし、そうですね、なんかそれでも、ま、学び方だと思います。なんかひたすら文字を書き写すってもいいし、ね、その何でしたっけ、アファーメーションでしたっけ、その要は誰かのそのいいと思ってる人のやつをこう毎日見て読むとか読み上げるとかね、わかんないですけど、なんかそういうのを どれぐらい自分の中で、まあ、それこそ選択肢とか、まあ、ここはこの中で僕はアイデアとか工夫が出てくるんですけど、学び方のアイデアとか楽しみ方の工夫みたいなのが、まあ、どれだけできるかっていうのは、割とそこは全力でやった方がいいなと僕は思ってるのは、なぜなら人は飽きるし興味なくすし環境が整ってないとやらないからなんですよね。だから全力で自分を疑って、あの自分っていうこうなんだろうな、ロボではないんだけど、をどうしたら興味持ってやるのか、どうしたらやるんですかってことを、まあ、とことん考えてもらうのは、いいんじゃないかなと思います。で、その考えるのも全然その苦痛というよりも、なんかこう、なんですか、自分の中で、まあ、向き合うというか、まあ、静かにね、負けし立ててね、バーって喋んなくていいんで、ゆっくりね、考えてみてもらうと、何かヒントが見つかるかもしれません。ちょっと長くやりましたけども、今回、2024年最後の配信となります。ありがとうございました。2024年も、お聞きいただきありがとうございました。本、四国リラジオがですね、あの配信できているのは、潤沢な、スポンサー広告等はありませんそんな資金はありませんが、資金もいただいてませんし、ありませんが、まあ勝手に喋っておりますが、ですが、まあ、これ聞いている方がね、いらっしゃるってことは、僕の方でも把握してまして、まあ、それでね、なんとかやってこれました。で、まあ、今年の、あ、こちらもですね、今月の初めくらいで振り返りはしてますが、ちょうどですね、来月になりまして、年明けて来月になったら、まあまあまあ、本当にどんどん、2年目ですか、2年目が終わり、3年目に入っていきますので、まあ、2年間、喋ってきました。今年もしくは今日、聞いた方もですね、なんか面白そうだなと思うポイントがね、1ミリでもあれば、1ミリですね、1個でもあれば、1個がいいですか3センチとか分かりませんけど、なんかちょっとでもあればぜひ聞いていただいて、っていうところですね。あの今後面白くなるとかは何も言えないので、とりあえず毎回全力で話して、なんか面白い部分ですね、まあ実際はあの仕事作りの話ですよね。というか仕事作りっていうから、そのノウハウみたいな話の前に、だいぶ前にですね、考え方が必要で、考え方の前に多分、まあ棚卸ししていくと、多分そのあたりで心理というかですね、なんだろう、モチベーションというと違うんですけど、勝手に何かが生まれないので、その仕組みを作るしかないんですよね。それはビジネスの話もあるんでしょうけど、その手前に自分が動き続ける仕組みっていうのも多分作れないと、もしくはそれがこうやってやったらできるっていうのが、再現性がかなり高いものが作れないと、まあ何もできないって感じがします。そのビジネスじゃないです、何かやりたいことができない気がします。でこれはなんかすごい若い人であまり経験がないとか、なんかさまざまなことがどうしたらいいかわからんみたいなのもわかるんで、 で、そういうですね、まあ、経験がない方であれば経験していけばいいし、別にその何も経験が浅いからダメとかそんなことはなくて、でその経験が今なくて見えないからとからこそ、じゃあこうやってやろうっていうのが工夫ができるし、今度は逆で経験があって分かってるっていう風に、まあ僕がね別に分かってるわけじゃないんですけど、仮にそのね方と若い人と比較した時に、いや知ってるよ分かってるよって思っても、あの思い込みが、ね、偏見が生まれてしまうんで、いや違うやり方があるんじゃないですかっていうね、ことを開いていかないと、まあ、広がらないですよね。だから結局どういう状況、年齢、どのような状況であっても、結局その工夫していかなきゃいけない、アイデアを出していく、試していくってことは、まあ、僕は変わらないっていうふうに生きていますね。はい、なんでそんな話になったか分かりませんけど、とりあえず2024年も今年終わりということで、ぜひですね、ゆっくり、帰省される方、されない方、さまざまな過ごし方があると思いますが、またですね、次回ですが、しばらく年末年始休暇となりまして、1月6ですかね、1月6月曜日かな、になってると思いますが、来年ね、年を、そこから、ポッドキャストはじめ、四国ラジオはじめをしていきたいと思っておりますので、まあ、よかったらね、また引き続き、お聞きください。より、リスナーのあなたが面白い、楽しい、ためになれば言い過ぎだな、なんだろう、ああ、こういう考え方あるよなとか、あ、そういうのでいいんだねっていうのを、その、少しでもね、ヒントになるものですね。を提供できればいいかなと思っております。というわけで、だいぶ長くなりましたが、2024年四国ラジオ今年最後となります。ありがとうございました。というわけで、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。四国ラジオ大橋でした。良いお年をお過ごしください。失礼いたします。